年始の教えっていうか学びで何をやるかというとじゃーんってダニエル断食なんですね。でお正月早々断食の話と思うかもしれないんですけれども、今日、まずこの話をしてまたマイカが礼拝の方で2018年ということについて語ってくれます、ね、で特に今この断食の話をするのが必要だなと思うのはいろいろなところでやっぱ予言的に語られている言葉が本当に身を清めて神様の前に完全に献身する時ですっていう。だから本当に神様が今さらに高いレベルでのこう神様は私は本当にあなたのものですね、そしてあなたは私のものです、だから私は自分のすべてをあなたに捧げます、この思いっていうのをすごい新たにするべき時なんですね。だから私たちもすごいそこのところに入っていきたいなと思います。でその一つの方法としてこの断食というものがあります。それでこの ダニエル断食っていうことについて今日は語っていきたいんですけれども、まず皆さんダニエル断食って聞いたことありますか？見えますか？じゃあ聞いたことも聞いてない方も聞いてくださいで、まず断食ってそもそも何なのってことなんだけども、断食とはってここに書いてあるように食事または何かを全くまたは部分的に神様に仕えるためにある一定期間立つことです。だから食事での場合もあるし、もしくはフェイスブック断食って言ったりするよね。なんかインターネット断食とかね、コーヒー断食ってそんな風に言ったりしますね。それを全くその期間、例えば全部水飲みで断食をしたり、もしくは部分的に断食をする。しかしそれは何のためですか？ダイエットのためですではなくて、ね、そうではなくて神様に仕えるっていう、ね、ためにある一定期間経ちます、ね、でこの断食っていうのはパワフルな霊的訓練になります、ね、この断食っていうことで時をこう神様のために捧げるわけだよね、うん、その時にそれによって神様に近づくことができる。そしてまた敬虔なっていうのはつまり神様の御心にかなった、生き方、そしてまた習慣を学ぶことができる、ね、そして、これはこれもごめん間違えちゃった、一定の短い期間やりますというのは、例えば全部断食で例えば3日間、ね、お水飲みで断食しますとか1日断食しますといっても長いでしょ。だからそれをずっとやってたら大変だよね。でいろんな用事もあるしお仕事もあるしね、だからそのある一定の短い期間をこうガーッと集中してやるっていうのが基本的なイメージっていうふうに考えてみてくださいね。で断食はじゃあどんな時にするんですかってね。で、まずよくあるのが打ち破りとか癒しのためとか何かある特定の目的のためにこう激しく霊的に集中する時に断食をするっていうことがあります、ね、でちょっと思い出したんですけど、私テディ先生から解放のミニストリー受けた時に3日間だったんですけど、断食して受けなさいって言われたんですね。っていうのは私の頭があまりにもカチコチだったんであまりにもカチコチだったので、もう断食して受けてもらえないことには何の望みもないような状態だったんだと思うんですよそれで断食して受けました、ね、でも本当にそれが人生を変えるような経験だったんですけれども、であとマタイの17章を見ると弟子たちが行ってね、転換の人をこう解放しようと思ったんだけどできなかったと。でその後にイエス様のところにこうやってイエス様をそっと引きを、ね、呼んで、それでなんで私たちは悪霊を追い出すことができなかったんでしょうかって聞いたというところあるよね。でその時にあなたの信仰が薄いからですね、誠にあなたがこの山に向かって山に入れ、海に入れと言えばその通りになりますよ。だけれどもこういう系のものというのは祈りと断食によらなければっていうふうに書いてるところあるんですね、じゃあそういう難しいのは全部祈りと断食しなきゃいけないのかっていうと、そのようになんていうのかな、方程式に作ることはないんですね。でもその時は祈りと断食が必要ですよ、必要なケースですよっていうふうにイエス様は言いました、ね、だから特に何か大きな打ち破りを期待している時にそのために時間を置いて断食するってことはよくあります、クリスチャンの間で、ね、それで今回1月に私たち2人 HIM の韓国のコンフェレンスに行ってきました。もう長いコンフェレンスで、ね、1日11時間っていう、でもすごく良かったです。であんまりにもメッセージも良かったのでそこまで長くは感じませんでしたね、 で、その一人、メッセンジャーの一人がルー・エンゲルっていう人がいるんですけれども、彼はザ・コールっていう祈りのムーブメントを率いてるすごい有名な人です。その学生の祈りの運動だね。ね、それで例えば中絶が違法になるように祈りましょうとか、大統領選挙の時もそうだったね。ラッパを吹いてというか招集するわけ、祈りの勇士たちを。そうすると、じゃあ大統領選挙のために40日間断食する人っていうと、1000の大学がそれに登録していて名乗り上げるんですよ。大学でバイトやってさ、受験やって大変だと食べ盛り、まだ育ち盛りな時期で、でもね、手挙げるんですよ。で、今はこれから始まるのが北朝鮮です。北朝鮮のための40日間の祈りで、これももう自分の国なんでもないでしょ。それで40日間もさ断食するなんてすごいよね。本当すごい祈りの若者の勇士たちがいるんだなってびっくりしますね。で、そんな風に彼らは40日っていう、40日は本当にちゃんと計画してやんないとダメですよ。急に食べたりしたら死んじゃいますから、これはよくやり方知らないと危険ですけども、そんな風に何か一つの大きな国を動かすような目的のため、でアメリカ大統領選挙なんてもう世界を動かす祈りですから、でそのためにやっぱりそういう若者たちの祈りが背後にあったんですね。で、またイエス様も40日間断食しましたね。で、イスラエルの暦もね、そうなんだよね、断食する日っていうのがあります、ね、この祭りの時は1日断食する日ですよっていう、そういうのも暦の中に含まれています。だから昔からその断食するっていうのはもう年間の中で通してあったことなんですね。で、先ほど言ったように断食として一番これが大切だなというふうに思うんですけれども、こう献身を表明していくっていうね、主よ、私は自分のためね、快楽のために来てるのじゃなくて、私はあなたのために来ていますってね、だから私自身をあなたに捧げますっていうこと、これを表していくのが断食なんですね。で、断食しながら適当な自堕落な生活って結構できないのよせっかく断食してるのに、なんか超つまんないテレビ何時間も見てやろうとか思わないのね。せっかく断食してるのにこんなことしててって、絶対これは祈んなきゃとか、せっかく神様に近づく機会なんだからって思うんですよ。せっかく頑張って食べてないんだからってだからやっぱり断食中というのはすごく思いが清められていきます、ね、だからそういう意味でもやっぱり定期的にやるというのはすごくいいと思いますね。だからそのようにしてこう霊的筋肉をつける時になります、ね、で、このヤコブの一章、じゃあちょっと焼けて、このヤコブの一章にこのように書いてあるんですけれども、じゃあ一章の2、3、4、5、5まで読みましょう。じゃあ小田さんからいいですか、読んでいただいて。
私たちの兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。
その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
はい、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。はい、ありがとうございます。で、ここは特に試練のことについて書いてあるんだけども、でも私原則は同じだと思うんですよ。やっぱり忍耐学ばないことにはやっぱり信仰の成長ってないんですよね、うん、だからただやりたい放題、好きに放題だけでやっぱり信仰って鍛えられないんですね。だからこうやって苦難があった時に喜ぶって、これはもう筋肉トレーニングだよね、霊的な信仰のね。で、このそれと同じようにこの断食をしていくってことも、これも本当に筋肉トレーニングになるんです。そうすることで自制心っていうのを培わなきゃいけない、忍耐を培わなきゃいけない。で、これが本当に私たちにとってその信仰の筋肉に変えられていくものなんですね はい、そしてまた、新しい断食というのは新しい任務のためにあなたを整えます、ね、だから次に神様が新しい任務を与えようとしている。でその時に整えられるために断食の期間を通ります。で今回話しているのはダニエル断食という話ですね。で一体このダニエル断食は何なのかっていうと、まあ一つの、まあ、断食の方法であって、全部食べない断食じゃなくて、食べられないものがある部分断食っていうやつです。もしくは食べていいものがある断食です、ね、ですごいびっくりしたんですけど、実は最近新年断食としてダニエル断食する人すごい増えてるんだって。うん、それでまあ一つはお正月クリスマス相当食べたと、よし心機一転って思って、やっぱクリスチャンが断食するのかっていう、そういうところもあるのかなと思うんだけど、でもどちらにしても新年ってさ、よしまた頑張るぞみたいな、今年は神様のためにってこう、そういう気持ちになるじゃない。でこの気持ちっていうのはすごい大切ですよね。でこれを持続させていきたいですよね。だからダニエル断食で始めると本当確かにね、とてもいいなと思います。そして私たちもやってますけれども、でもしくは長時間とか長期間断食するように導かれた人が全断食じゃなくてダニエル断食を選ぶ場合もあります。例えば仕事しててさすがに全断食で例えば1週間とかは難しいと、で体力使うしと、ね、そういう時にじゃあダニエル断食で1週間やってみようとか、ね、3週間やってみようとか、そういうふうにやる人もいます、ね。じゃあこのダニエル断食というのは一体そもそもどこからどこ来ているのかということで、聖書の箇所をちょっと見たいんですけれども、ダニエルの1章を開けてください、うん。でこのダニエルの一章というのはどういうところかというと、まずちょっと1番1節見ますね。1章の1節、ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したでしょ。だからちょうどバビロン捕囚だよね。だからバビロンが、まあ、バビロン捕囚というか包囲されちゃったのね、エルサレムがね。で主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部を彼の手に渡されたので、彼はそれをシュナルの地にある彼の神の宮に持ち帰ったと。だからそのエルサレムの中にあったこういろいろな神の宮の器具っていうのも、これもバビロンに持ち去られてしまったんです。でそこから今度3節を見てください。王はカンガンの長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた、ね、ここ数人だから、その王族とかね、位の高い人の中から数人連れてこられたわけで、そこに、その少年たちに身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるふさわしいものであり、またカルデア人の文字と言葉を教えるにふさわしいものであった、ね、だからこの数人連れてこられた人は、ただお前こっち来いとかじゃなくて、よりすぐりの選び抜いたこの人たちだったら教育に値するものだろうっていう人たちを連れてきたわけで、そこにその、ね、メシャク、シャデラク、アベデネゴと、そしてまたダニエルもいたわけなんです。もともと彼らに何をあてがおうとしていたかっていうのが5節に書かれています。で5節に、あ、じゃあよし読んでください。
王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。
はい、ありがとうございます。だから王の食べるごちそうとぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てって書いてあるの。だからもともと彼らが用意してくれたものは補修とはいえ王様と同じ食べ物だったわけ。すごいよね。だから相当彼らの才能を買ってたはずなんですよ、ね、それで将来高い位につけようとしていたっていうことがわかります、ね、そうするとここで、今度は8節ですけれども、じゃあゆうじょう君読んでくれますか。
ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと市長長に願い出た、
うん、はい、ありがとうございます。そして、ここで願い出るわけですね。で12節、清水さん読んでください。
10日間下辺たちを試してください。私たちに 野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。
はい、ありがとうございます。だからまず8節を見ると、王の食べるごちそうで身を汚すまいと心に定めたって書いてあるね。だから決心したんだよね。で、身を汚すまいって一体どういうことなのかっていうとね、でまず一つはユダヤ人って食べ物の規定ってすごい決まってたじゃない。でコルシェとかコーシャーフードって言ったりするんですけど、今もそうなんですけれども、でおそらくその規定に沿ってないものもお料理として出てくるだろうってことはもう十分可能性があった、まあ、出されたと思うんですね。だからまずそうやって規律に合わないものを食べたくない、そしてまた食べ物がすでに他の神々に捧げられてるかもしれない、ね、そして、まあ、何よりもその異文化で過ごしたわけでしょ。今バビロンっていう全然違う文化の、ね、その不敬虔な神様の非聖書的な社会の中で育つときに、自分がそこに甘えてご飯なんか食べて、おいしいごちそう飲んでさ、おいしいぶどう酒なんか飲んでたら何のために連れてこられてんのか、自分のことが忘れてもすっかりさブレンドしちゃうじゃない、バビロン人みたいになってきちゃうじゃないね。それでだからそうならないって、神様を第一にして、この中でもクリスチャンとしてというかね、イスラエル人として生きていくんだって決めたわけだよね。それがここに出てるわけなんです。だから私たちもそうですよね、ある意味ね、全然イエス様を知らない、まあ日本はバビロンじゃないですけども、でもバビロンのような環境の時もありますよね。だけどもその中で自分もクリスチャンとして生き続けていかなきゃいけないっていうね、違った生き方を選んでいかなきゃいけないっていうことがあると思うんですね。でそれを本当にそうしなきゃって決めたわけね。でここで与えてくださいと言います。そうするとこのクックが世話役の人が、そんなことしたら大変だって、もしそれで痩せちゃったらもう自分は殺されるよっていうふうに思うわけですけれども、実は15節を見ると10日の終わりになると彼らの色は、10日試してくださいって言ったわけね。でそれで大丈夫だったら続けてそれを食べさせてくださいと。で10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も超えていたっていうね、ダイエットになってないってことがここで分かります、うん、でだけどそれで、あこれで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒を取りやめて彼らに野菜を与えることとにしたって書いてます。でその後20節を見ると、この養育期間というかね、教育期間が終わって、そして王の前に連れてこられるんだよね。そうするとどの呪文師よりも彼らが10倍勝ってるということが分かったって書いてあります。すごいよね、10倍勝ってるってどんななのと思いますよね。だから本当に優秀だったんですね、うん、でも本当にそのようにして自分を守ったわけね、断食をすることによって。でこのダニエル断食の一つの原則というのはちょっと次のページ見てほしいんですけれども、うん、この説一章から来ています。それはここに野菜と飲む水を与えてくださいって書いてあるでしょ。でこれが野菜っていうのは英語だとパルスとイーツって書いてあるんだけど、豆から発症するものすべてっていう意味があるんですよ。つまり種、うん、そこから食物由来っていうふうに考えられていますね。だから動物性のものじゃなくて植物性のもの、ね、そしてフルーツとか野菜とか、それからごめんホールグレーンって書いてあるまんまにしちゃった、全粒のまだだから精白されてない、うん、その食べ物ですね。そして Water to drink って書いてあるんでね、もしくはここでは飲む水を与えてくださいって感じですね。だから飲み物は水だけです。これが結構ねコーヒー飲んでる人とか辛かったりするんですよねお茶は欠かせない、紅茶欠かせないとかね。だけどもここでは飲み物としては水飲みっていうふうになってます、ね、で次の原則っていうのは今度はダニエルの、10章から来ています。でこの10章は、どういう祈りをしているかっていうとね、あれのね、ダニエルは神様によってそのこれからのイスラエルの将来のことについて祈ってだけで、喪に服してたっていうふうに書いてあるのね。ダニエル10章の2節を見ると、その頃私ダニエルは3週間の喪に服していたって書いてあります。なんで喪に服していたのかっていうと、これは10章ずっと読むと分かるんですけれども、イスラエルの罪を許してくださいって、だって考えてみてください、愛するエルサレムから引き離されちゃったんだよ。エルサレムが包囲されてユダヤ人のものではなくなってしまったんですよね、だからそれはユダヤ人にとってはもう 最悪の事態になったわけ、ね、でだから本当に打ちひしがれてたんですよ。でどうしてそんなことが起きてしまったかというと神様に背いたからなんでね、うん、そして神様に従い通せなかったがためにそのようにしてエルサレムに包囲されてしまったわけだよね。だからそのことを悔い改めて祈るわけなんです。だからそれを喪に服したっていうふうに書いてあるのね。でここで3週間断食していくんですね。でこの3節を見ます、今あ明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。今、2ページ目を見てます。でダニエル書の今10章3節をちょっと見ましょう。じゃあ清水さん読んでいただけますか。
3週間私は仏像も垂れて肉もお通しも口にせず、また身に油も塗らなかった。
はい、ありがとうございます。このようにして断食したわけね。まずごちそうも食べずって書いてあるよね。でごちそうもっていうやつが他のアメリカの訳、英語の訳、アメリカじゃなくて英語の訳だとイースト、おいしいパンを食べずっていう書き方されています。つまりだからイーストが入ったふっくらしたパン、ね、を食べなかったっていうふうに考えることができます、ね、そしてまたごちそうを食べないでしょ。それからお肉、肉もブドウ酒も口にしなかったっていうふうに書いてます。でだからこの3週間って書いてあるけど丸々断食じゃなかったみたいね。こういうダニエル断食だったんですね。でこれがその断食原則の2つ目のところに出てくるんですけれども、そのやっぱり断食なんだからもういろんな何植物由来のごちそう考えついちゃったよって言ってこうごちそうを食べまくるというよりはやっぱり質素にね、うん、食べていくね。それからパンが食べられないんですね。だからね、でそれはちょうど杉越の祭りの概念と同じだね。杉越の祭りの時っていうのはそのパンを膨らます酵母っていうものを全部家から取り去るんですね。そして種入れぬパンっていうのを1週間食べますね。でそれも種っていうのは罪を表すからね、その罪を取り除いて身を清めるっていう意味があります。だからその概念っていうふうに考えると分かりやすいと思います、ね、それから植物性ですからお肉お酒なしっていう感じです。それでじゃあ実際何が食べられて何が食べられないのかっていうのはまた次のページで教えていきますけれども、でじゃあこのようにやっていきます。でじゃあよし、じゃあ断食、ダニエル断食やってみよう、神様のために身を捧げて、ね、身を清めようっていうふうにして、じゃあこれくらいの間やってみようというふうにして決めて始めたとします、ね、で始めると何がすぐやってきますかといったら戦いがやってきますね。ね、食べられないものがむっちゃ食べたくなります、ね、で本当にでイエス様もお腹空いたのね。なんかイエス様40日間断食したけど神様だからねって、そんなことはないんですね。お腹空腹を覚えられたってまず書いてあるし、それにあなたが神の子ならこの石をパンに変えてみろって言ったでしょ、うん、お腹空いてなかったら誘惑でも何でもないじゃん。でも最高の誘惑だったんですよ。だからものすごいお腹が空いて食べたいと思う、イエス様も思ったんだってことがそれで分かります、ね、だからダニエル断食って食べられるもの食べられないものがあるでしょ。だからこれくらいいんじゃないっていう誘惑が常にありますで一回やってみたことある人なら分かると思うんですけど、これは OK じゃない、これはいいの悪いのっていう話になるんですね。でもこれいいのこれ悪いのばっかり考えてたら、じゃあなんで断食してんのって話になるんですでしょ、ね、そんなにここは OKOK、OK OK、って言ってるんだったらそもそもなんで断食をしたのかなってことになっちゃうんですね。だからやっぱりね、妥協しないってことを決めておかないとなんだか曖昧な断食で終わりますこれはちょっとした注意点ですね。特にダニエル断食は食べられるの食べられないのがあるか。それからちょうど特に初めの頃、断食し始めての頃なんですけど、体に不調を感じる場合があります。で私たち10日間とか21日間とかって決めてやるんですけれども、そうするとデトックスなんだよね。要するに解毒作用があるわけ。例えば、ね、お酒を飲まない、お肉を食べない、あと化学調味料っていうのも食べないのね。そうすると解毒していくんで、あとコーヒー、私の場合コーヒーをすごい普段飲むので2日3日頭痛いんですよ。頭痛くて、あと眠くて疲れやすくてっていうのがちょっと通ります。でそれ過ぎるとふって楽になってきて、それまで肩も凝っちゃうんですよね。でもそれ終わるといきなり楽になってきます。そこからもう肌もピカピカになってくるし、そういった効用もさまざまありますすっきりします。 ね、だからこのような戦いがあるときどうしますかって言ったら、じゃあ肉を喜ばせてこれくらいじゃない、あれ OK かな、あれもしかして食べれるかなっていうふうに、肉を喜ばせる方に行くんじゃなくて御霊を喜ばせる、肉を食べさせるんじゃなくて、肉って私たちの肉ねを食べさせるんじゃなくて御霊を食べさせる方に向いていくといいです、ね、そうすると本当に筋肉マッチョマンになって、信仰の筋肉マッチョマンになって、ね、そしてまた聖書に書いてますね、目を覚まして祈っていなさいって、ね、霊は祈るが肉は弱いからですっていうふうにも書いてあります。肉は弱いんですね、うん、でも霊はやりたいと思ってるの、霊は神様に使いたいと思ってるし、うん、だからそこを応援してあげるのね、うん、御言葉を読んだり祈りの時間を増やしたりしてやってあげますね。そしてまたいつもやりながら自分を吟味して断食の目的に誠実でいるかを確認します、ね、そもそも何のために断食しているのかっていうね、だからあそうだ私このために断食してるんだ、神様に身を清めて捧げたいから断食してるんだってことをいつも思い出していると、本当にその断食が自分の身になります、自分のためになります。これが我慢して妥協しながらどうにかもして、あと1日あと2日だやった終わったさあ食べようって言って食べ、すっかり美味しいもの食べてすっかり忘れちゃったみたいなんじゃもったいないでしょ。せっかく頑張ってね、普段食べないもの頑張って玄米とか食べ慣れてないかもしれないの食べてんのに、やった終わったって言ってね忘れちゃったもったいないね。だからこれこの経験が最善のものになるように日々選び取っていくってことがとても大切です。そうすると本当に神様に深い取り扱いを受けて、そして祝福されます。でやっぱり断食の時に今まで見えてもなかったものが見えたりとか、新しい扉が開かれたりだとか、ね、打ち破りがあったりとか、家族に祝福が来たりとか、そういうことあります。だから祝福の断食の報いは大きいです、ね、だからぜひそのことを期待してほしいと思います。で皆さん最後のページを見ていただきたいんですけれども、じゃあどんなものが実際食べられて食べられないなっていうところ、実践ということで、もしダニエル断食始められる方はこのページを冷蔵庫に貼っておくといいかもしれません、ね、でざっと日本だと食べられるものこんな感じかなっていうのを書いてみました。でまず一番最初なんですけど、糖類が一切ダメなんですね。で隠れシュガーって結構あるんですよ。だから例えばドレッシングだって、まあ、調味料が入ってるからドレッシングどっちみちダメなんですけど、お砂糖大体入ってるんです。でピーナッツってナッツピーナッツバター OK なんですけど、やっぱお砂糖入ってるのと入ってないのがあるんですね。だからそんなものがあるので、必ず原材料チェックして化学調味料が入ってるか、あとお砂糖糖類が入ってるかっていうのを確認してください。じゃあまず食べられるものから見ていきたいと思います。食べられるものは先ほど言ったように植物性のもの、植物由来のものですね。だからまずは果物で、ドライフルーツも含みます。だからドライフルーツ好きな人なんかいいね。例えばお腹空いたなおやつ欲しいなと思ったらレーズンを食べるとか、ね、そのアプリコット食べるとか、なんかそんな風にしてドライフルーツは OK。 それから野菜は全部 OK です、ね、だから緑黄色野菜、それから芋類 OK。 だからさつまいもとかでも大丈夫だし、ポテト、うちポテトなんかよく食べますね。あとキノコ、あとコーンの缶詰も OK なので、コーンの缶とか、あとやっぱりちょっとガツンとした味が欲しくなるので、ニンニクとか生姜とかっていうのをたくさんつけて味付けてもいいと思います。それから次3番目が全粒の穀類、つまり精米してない、精白していないものですね。だから日本だと玄米がね比較的手に入りやすいですよね。だからとりあえず玄米とごま塩あると嬉しいなみたいなありますよね、うん、で玄米、それからオートミールってあんま食べ慣れてないかもしれないんですけど、オートミールにね甘み入んないとなかなか難しいんですが、慣れてきたよね、オートミール、うん、を結構朝ごはんに食べることもできます。玄米を食べることもできます。あと全粒粉、全粒粉っていうのは小麦粉でも茶色の全粒粉って書いてあるやつがあるんですよ。であれであれも使えます、ね、そしてちょっとだから新しい料理を覚えないと難しいところもあるかもしれない、うん、それから4番目、これもちょっと嬉しいと思うんですけど、ナッツ類ね、だからピーナッツ、ごま、アーモンド、それからアーモンドペーストってあるでしょ、ごまペーストとかあるじゃない、練りごまか、練りごまとかね、練りピーナッツっていうのもあるんですよ。ピーナッツバターはお砂糖が入ってるものが多いんですけど、入ってないのもあります。それから豆類で、豆類はタンパク質がほらお肉取れないじゃない、だからどうしても豆類必要になってきますね。で例えばいろんなお豆を煮たりとか、あと豆は缶で買ったりとかで、最近なんだっけ、こういうテトラ パックっていうのなんか紙のねパックで豆もよく売ってるようになりました。それから日本はここはすごいなと思うんだけど、いろいろあるじゃん豆製品ね、大豆製品ね、納豆、豆腐、味噌、醤油、豆乳、この辺が大活躍するかと思われます、ね、それからあとあの純油って書いちゃったんですけど、なんで書いていいか分からなかったね。その純正の油は OK なんです。だからオリーブ油、それからごま油、キャノーラ油とか、それあの混ぜてないものであれば OK です。それから飲み物は水のみと、ね、だからオレンジは食べていい、アップル食べてもいいんだけど、オレンジジュースは飲まないんですね。アップルジュースも飲まない、厳密に言うとね、うん、そう。それから、あらゆるスパイスは OK です。スパイスだからカレー粉とかね、カレールーはダメですけど、カレー粉とか、あとあらゆるハーブとかね、あの胡椒とか、ああいうものは OK です。ただ化学調味料になるとダメなんですね。で、次が食べられないものというところに入っていきます。そうすると先ほど言っていた肉と魚類全般、それから乳製品がダメなんですね、うん、牛乳、チーズ、バター、卵、ね、それからあらゆる化学調味料、それからあごめんこの発酵食品っていうのをちょっと私少し話したいなと思うんですけど、発酵食品がダメになってる理由は、パンを美味しいパンを食べなかったって書いてあったって言ったでしょ。だからこれはどう取るかってとこなんですよ。っていうのはあのダニエル・ファースのレシピを見ると、味噌とか醤油使ってたり、あれも発酵食品だよね、うん、だからあの私たちはイーストを使わないっていう意味にしてます。それでだからもちろんさ、あのダニエル書に誰がどれ食べていい、これはダメとかって細かいことは書いてないわけだよねこの中からこの枠を作っている形になるので、だからこれくらいいいでしょうになっちゃうんですけども、でもある程度自分でこれは OK にして OK というか、これは判断として OK とするっていうものを OK にすることは問題ないと思います、ね、だから私たちはこれはイーストっていうふうに考えています。それなので納豆とかも食べています。味噌が OK なら納豆も OK でしょうと思って、それからあらゆる種類の糖類や、甘味料、例えばお砂糖、蜂蜜、メープルシロップ、蜂蜜っていうのはあのナチュラルですけども甘味料として取っていません、うん、でもおさつまいもとかね、あのレーズンとかそういうので甘み取ることはできます。それから揚げ物ね、例えばトルティアチップスとかもだからダメなんでね、あれ小麦と原材料は合ってるんだけど揚げてやるとあのダメ、チップスケアですね。それから、油、ショートニング、マーガリン、ラードなど、飲み物は水以外のすべてがダメと、ね、でレシピ例も書いてみましたどんなもんが食べられるのって思うでしょ、これダメだと何が食べられるのって、うちで作ってるものをここにちょっと書いてみましたで例えば玄米と納豆、これ一番楽ちんだよね、とりあえず水つけといてね、それであとプラスで野菜スープとか、そうするとタンパク質も取れるし野菜あれも取れるとね。でそれからマッシュポテト、ポテト OK なん でオリーブオイルも OK だから、それでハーブ入れたりしてマッシュポテト作れます。でマッシュポテトに、野菜カレーとかで、野菜カレーはカレー粉とトマトソースで作れます、うん、だけどカレールーはできないと、ね、それから豆と野菜の豆乳シチューは作れます、ね、豆乳でシチューが作れます。それからコーンスターチと片栗粉使えるから、うん、だからそれでとろみをつけることもできます。それから全粒粉のトルティーヤが、これめっちゃ美味しいんですよ。もし作り方知りたい人はね、
何作った
の、昨日作ったやつ、
ああ、
うん、
めっちゃ美味しかった。
それと、フムスっていうのはね、豆をあのブレンダーでやるとすごいクリームディップみたいになって美味しくなるんですよね。だから例えばひよこ豆とちょっとニンニク入れて、お醤油でレモン汁入れてとか言って、そのレシピも知りたい人教えて、それでブレンダーにしとくとすごい美味しいんですよ。そうするとそれだけで結構食べられちゃう。何につけても美味しい、あの人参とかにつけても美味しいし、うん、それからありとあらゆるサラダは OK ですよね。それから玄米のチャーハンとかも作れます。だからあのもちろん質素にっていうのがあれなんですけれども、チャーハンに例えばあの豆腐をよくいって、うん、そして玄米と合わせてあと野菜入れてチャーハンとか、そういうこともできます。あとは他にさつまいもを炒めたりとか豆腐スクランブルにしたりとか 玄米増殖にするとかそんなのもできます。それからドレッシングがやっぱり市販のやつ使えないんですよね、うん、それなのでこんな風にいろいろ混ぜ合わせて、あの我が家ではドレッシングを作ったりしています。で、まあ、普通の中華ドレっぽくごま酢醤油とか、あとピーナッツペーストが結構使えるんですね。あとにレモンジュースとニンニクと醤油でドレッシングとか、うん、あとはあのイタリアンドレッシングっぽくレモンとオリーブ油と塩とハーブとか、うん、そんな形にしてサラダでもし茹でた野菜にかけたりとか、あのっていうこともできます。で最初の3日ぐらいつらいですけど、だんだんね あんまり甘いものとか食べたくなくなってくるんだよね。これが不思議なことにすごいですよね。あれ本当かって感じ。
やった時甘いものは
食べたくなり
ました。
そうでもだんだんこう体から糖分っていうか抜けていくのか、そうするとそんなにっていう、少しずつ楽にはなってくるけど、あと何日だっていう気持ちは常にありますけどでっていう感じなんですね。だからであと一つは、例えば21日間やりますと決めましたとね、だけども21日の間に行事が入ってくることあるでしょ、ね、でどうしたってここだけはちょっとあのみんなで家族で集まるからって、そういう時ありますよね。それとかあの私たちが言ってたのは初法なんだよね、来週初法水曜日で、水曜日どうするとかね、今日もありがとうございます。いやいやいや、それ、いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、それいいの。だからそういうのに、あのそのだからって全部やめるってもったいないじゃん。だから私たちの場合はそういう時は一回休みして、でまた次続ければいいんですよ。じゃないとあの結構これだけ取れないからやめちゃうっていう人が多くて、それはね逆にもったいないと思うんです。それは私たちもねいろいろ行事あるので、21日丸々とかっていうのはなかなか難しいんですよ。一回も行事ないで行くっていうのはね。ただそれはあのなんていうのかな、あんまりなんていうの妥協することをお勧めしてはいけないんですがだけれどもその自分の考えた中であの全部やめちゃうよりは続けることを選んでいく方法をあの探していくっていうのはとてもいいことじゃないかなというふうに思います。あのこれが一日断食で水だけの断食の時とかはあのやった方がいいよ短いんだから。ただ長期間でやる時はどうしても用事が間に挟んでしまうこともあるので、うん、その時はそんな風にしながら乗り越えて続けていく方が、いいんじゃないかなと私は思います。はい、ということで、以上なんですけれども、あのぜひ今年もね皆さんあの毎年ダニエル断食する方々多いと思うんですけれども、ぜひ今年もチャレンジされることをお勧めしたいと思います。それで本当にそれを持ってね、すごいいい勢いで今年始めていけたらと思います。アメン、
アメン。